いつもご視聴ありがとうございます。ダルカラドポッドキャストやっております。ダルカラドポップ、谷健一です。風です。ひどい風です。久々にやりましたね。まあ、綺麗に無理がたたった形になるんでしょうか。もうね、約1週間引っ張っております。1週間？もうこうやって元気に喋るのもしんどいぐらいなんですが、先週の木曜日かなに、従軍中の若き哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインがブルシーロフ構成の夜に弾丸の雨降り注ぐ哨戒塔の下でたどり着いた最後の一行、およそ語り得るものについて人は明晰に語りうる、しかし語り得るものについては沈黙せねばならないという言葉により、何を殺し何を生きようと祈ったのかという語り得ず、ただ示されるのみの事実にまつわる物語、言えたね。ああ、覚えてたな。絶対言えないだろうと思って始めてみたんですけど、まあ、そういう長いタイトルのお芝居を、初日が明けまして、ご来場いただいた皆様誠にありがとうございます。もうね、その初日の前のバータリーゲネプでやってるあたりから、もう体調悪いなと思って、体は痛いし、なんか寒気はするし、でも僕にはバファリンがあると思ってね、私とバファリンってもう相性が最強に良くって、バファリンさえ飲んでりゃ大抵の病気はこうやり過ごすことができるんですな、私は。以前肺炎にかかった時も、バファリンで押さえつけながら一週間ぐらい、野宿の旅をしていたこともあったし、高熱が出ても肺の病の時にはバファリン飲んでましたね。歯が痛くてもバファリン飲むし、寝不足でもバファリン飲むし、まあなんかこうバファリン中毒って本当に一定数いるみたいですけれどね、まあバファリンでいけると思ってやり過ごしたんですが、もう1週間引っ張っちゃってね、いよいよ今朝はもうほとんど起きれないぐらいの感じになって、これ本当に風邪か、なんだこの病気と思って、おっかねえからしょうがないからね、行きたかないけど、よいしょ、病院に行きまして、そしたら、まあ、インフルじゃねえから、つって、抗生物質だろ、なんだの ?8 種類ぐらい薬もらってきて、しょうがないから今日は1日で、打ち合わせには行きましたけど、寝てました。ここがおかしいよね。打ち合わせには行きましたけど、今日は1日寝てましたっていうのもね、出てんじゃんっていう感じだけど。皆さんもね、季節の変わり目、風邪にはくれぐれもご注意ください。これは本当にどうやったら治るんだろうね。なんか聞いたところによると、お医者さんが今日親切にいろいろ教えてくれましたけど、もう世田谷の方では学級閉鎖したクラスが出始めたとかで、なんかインフルエンザがもう本当に流行り始めているそうですから、ぜひね、気をつけてほしいなと思いますが、今日もね、お便りいっぱいいただいていますので、ご紹介していこうと思います。ラジオネーム、しのぶさん。従軍中のヴィトゲンシュタイン初日見てきました。始まる前から鳥肌が立っていたのですが、あれ？これ先週読んだか？これ先週読んだよな。読んだと思うので、次行きます。はい。いや、読んだかもしれないけど、もう一回読んどこうか。始まる前から鳥肌。もう言ったよな、始まる前から鳥肌っておかしいやろみたいなこと言った気がするな。次行きます。ジョバンニさん、普段古典は見に行かないんですが、平見喜次郎さんが最後だということで、王女メディア先日うっかり見に行っちゃいました。うっかりでもなんでもねえよ。演劇詳しくないので単に好みか否かなのですが、苦手分野をうっかり見に行って脚本翻訳と演出って大きいなって思いました。そりゃそうだ。今回個人的に王が乱用されていたことに引っかかっちゃいまして、お気を悪くされておらっしゃる、お自ら云々みたいな方です。すげえ日本語だな、確かに。トリプルコールで通路にもお客さん入れるほどの盛況ぶりだったんで、きっと私の感性がずれてるんだと思います。そんなことないぞ。自信持て。売れてるものがいいもんなら、世界で一番うまいラーメンはカップラーメンだ。人がいっぱい入ってるかっていい芝居とは限らない。 まあ俺これ見てないからわかんないんだけどさ、今まで翻訳とか脚本とか意識してお芝居見に行ったことがなかったんですが、古典苦手な私でも面白く見られるおすすめな方いらっしゃいますか？苦手なら見なきゃいいんですけどね。でもこれだけいろんな作品が上映されるってのは、世間的ニーズがあるからで、できればずれてる私でも、ずれてるって自分で言うのやめろよ。もう、よくねえよ、そういうの。そういうヒゲ？自己ヒゲ？やめたまえな。私でも面白いって楽しみたいんです。本以前の問題で楽しみ方のコツみたいなものがあるんでしょうか。みんな感想とか良かったって言ってるのに一人もやもやするんです。自分を信じろ。それが合ってるよ。長くなってすいません。以下略。勝手に好きなやつが書いておきます。説明台詞みたいなのがあまり好きじゃないです。野田秀樹、松尾鈴木、長塚圭史。もうこれでいいじゃん、もう。この3人見てりゃ十分だ。十分面白いじゃんか。デビッド・ルボは TPT 時代の2本しか見てないんですが、それは好き。それはじゃあもう見たとは言えないな。蜷川幸雄は演出は好みなんですが、されるものが古典なので挫折。でもワクワクときめきは与えてくれます。サイモン・マクバーニは春金しか見てませんが、とても好みです。もうこれ以上俺に何を答えろというのか。いいんじゃないのね。長塚さんの演出する古典作品見てるから。いいんじゃないですかね。今古典やらせてバッチリ間違いなく面白いって人そんなにいないんじゃないかな。流行んないもんね、古典自体ね。僕古典大好き人間ですけど、あんまだって自分でさえ、うわーこれは見とかなきゃいけないぞ、これは外せないな、行かなきゃなってお芝居減ったもんな最近な。でこれジョバンニさん、もう自分の感性がずれてるとか言っちゃダメだよ。信じろ自分を、本当にずれてると思うんだったら、もう本気で世間で一番売れてるものを、ああ、これが美味しいに違いないんだって言って、こう、ありがとうございますって言ってさ、味わい、楽しみっていう努力をしなきゃダメだよね。ジョバンニさん、これ自分はずれてるなんて思ってないはずだよね。私は本当は正しいんだって思ってるに違いないし、そっちの方が合ってんだよ。そんなの、ね。だって美味しいご飯屋さんだって食べログで決まるわけじゃないしね。一般お客さん入ってるのが面白いんだっつったら、もう日本はもうそしたら四季と宝塚だけでいいじゃないかって話になっちゃうからね。なんかその自分の鑑賞眼、批評眼っていうものを認めてあげないとダメですよね。多いと思いますよ、そういう人。なんか別に自分はそんな面白いと思ってないんだけど、まあ、みんなが好きだからこれ見てますみたいな人ってね、いるだろうから。そうやって全員で流れてってる感じっていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。とにかくやっぱりダメですよ。こんだけ見てんだったらさ、野田さん、松尾さん、長塚さん、ルボー、サイモン・マクバーニーってこんだけ名だたる演出家を見てるんだったら、もう自分の感性を信じていいですよ。私はこれが好きだと。これはわからん。ひらみきさんの今回の王女メディアは私にはつまらなかったって、もう言い切っちゃいなさい。はい。次。谷さんこんばんは、まゆげ兄さんです。はい。コマバーゴラ劇場で、とても面白い芝居を見ました。従軍中のウィトゲンシュタインがというお芝居で、噂で聞いたところ日本一長いタイトルのお芝居なんですって。へぇ、驚いた。ルートビヒ・ウィトゲンシュタインご重宝、カミル・フリードリッヒ・ガリウス一等兵、ヘルマン・スタイナー軍曹、みんなとってもかっこよかったです。ミヒャエル・グルーム一等兵とデイビッド・ピンセントの演じ分けにはすごいものを目撃していると、それにも似た感覚を抱き、さらには、ベルナルド・モンシア・チューイが生きていたそうで何よりです。これ確信犯ですね。これほっときましょうか。時折聞こえる山鳴りが井の頭線の音だったと気づいたのは劇場出た後、それほど集中して芝居の世界に入り込んだ2時間でした。個人的には、小沢道成さんのやるミヒャエル・ピンセント役も見てみたいかななんて、再再演やるときはぜひご検討お願いいたしますと。再再演のことなんか今から考えらんないよ。これ、なんでこの人がベルナルド・モンシア・チューイとかいうわけのわかんないことを、ベルナルド君と二等兵ですからね、あの芝居に出てくるのは。なんでかっていうと、これ、とあるサイクロプス隊という、とある舞台を参考に名前をつけてるんですよ。そこに、けど違うよ、これベルナルド・モンシアって書いてるけど、これは0083の方でしょ。まあ、相変わらずガンダムネタなんですけれども、ベルナルドっていうのはサイクロプス隊にいたあの人ですよ。バーニーだよ、バーナード・ワイズマンだよ。バーナード・ワイズマンをドイツ語にするとベルナルドでしょ。ベルナルドって名前つけたんだよね。そう、実は、 機動戦士ガンダム WAT ポケットの中の戦争という、これはガンダム好きじゃなくてもおすすめできる素晴らしい、OVA オリジナルビデオアニメーションがありまして、そこのね、サイクロプス隊というところから、ファーストネームとかラストネームを一文字ずつ借りてるんですね、今回の。僕あんなんか名前つけるときってみんないろんな工夫するじゃないですか。で今回はまあウィーンの軍だし、あのガンダムに出てくるジオン軍ってちょっとドイツ系の名前というかドイツ系の雰囲気が強いので、名前で悩むぐらいだったらもうもらっちゃおうと思って、とても僕も WAT は好きな作品で、ガンダム版ロミオとジュエットみたいな話なんですよ。これが面白いんだ、泣けるんですよ。久々に見たくなっちゃったな。あのジオン軍と連邦軍の基本設定さえ押さえているんだったらね、ぜひあのガンダム好きじゃないよっていう人でも見てほしい。あの戦争の悲しさと子供の純粋さみたいなやつがね、キラッキラッキラッって光る素晴らしい作品ですので見てほしいですね。続きましてまさこさん、谷さんこんばんは。従軍中の中略、毎日公演お疲れ様です。初日明けてから1週間、谷さんご自身初日のような夜は過ごさない公演になっていますか？次見に行く日を楽しみにしてます。今日は休演日なので出演者総出の後期ビトゲンシュタインリーディングお疲れ様でした。今回、前回のテアトルアナール東京スラムエンジェルスご出演だった井上博さんと梶正樹さんもご出演とのことですが、現出演者と混じる感じはどんなもんなのでしょうか。このリーディングしろ今回のサロンダーナールはことごとく都合がつかずとっても悔しいです。詳細なレポートを谷先生よろしくお願いいたします。前回のベロベロの谷さん素敵でした、まさこっつってね、素敵でしたなんつってくれるのはまさこさんぐらいですよ。もういろんな人から苦情がいろんな人から苦情が来てね。いやー、世間ってのはやっぱ怖いなと思いましたね。気をつけます。はい。なんか、後期ウィトゲンシュタイン、哲学探求という本を後期ウィトゲンシュタインは書いているんですけれども、従軍中のウィトゲンシュタインとお芝居で題材にしたのは前期、ウィトゲンシュタインで、1918年ぐらいまでの思想をまとめた本が、論理哲学論考つって出てまして、これで哲学の問題は全て解決したって言ってさ、哲学から引退しちゃうんだよ、あの男は。んだけどその後、5年か10年、小学校の先生とか庭師とか、よくわかんない職業やって、建築やってみたりとか、してさ、1930年代入った頃ぐらいから、もう一回哲学やるぞつって哲学始めて、その後期ウィトゲンシュタインの思想を、なんとかお芝居にできないかっつってやったのが後期ウィトゲンシュタインリーディングセッションだったんですが、これが前代未聞のイベントでしたな。もう、完成してる原稿が一個もないから。まあ、草稿を読むっていうことだったんだけど、草稿にしても草稿具合がひどい。プロットが立ってないわけですから。プロットが立ってないってことは人物設定も決まってないわけで、俺だけど、こんなアイディアがあるよっていうことだけ読んでみて、ああでもない、こうでもないって言ってね。その時お客さんには言いましたが、劇作というものはですな、9割5分から9割8分ぐらいはもう壁にぶつかり続けてる。もう全く出口がない中、地図がない中、うろちょろするような、きっとこっちに宝があるに違いないって言って、その方面に駆け出していくんだけど、本当に宝があるかどうかはしばらく探索してみないとわからないと。で、まあ、日によっちゃね、10時間、15時間やって、収穫なしを、さらにそれを3日、4日、5日、1週間とか続けて、で、続けてなんかさ、そっちの方面に宝があればいいんだけど、なんもなかったぜって言って引き返してきたりすることも、まあまああるわけで。で、今回のリーディングではそういうね、あがいてる作家の姿をそのまま見せしますみたいなことを言ってさ、で、出演者の皆さんにも協力してもらって、あれこれテキスト読んでもらいながらさ、やっておりましたけれども。まあ、なんかとてもね、評判良かったですね。面白かった、つって。哲学ってこんなに面白いんですね、って言って帰っていきましたけど。皆さんね。なんか、ちょっと哲学をさ、ワークショップっぽくしたり、ゲームっぽくしたり、クイズっぽくしたりとかしながら、私なりに噛み砕いてやっていたんです。前にもラジオで言ったことあるかもしれないですけど、私高校じゃねえや、中学の時に随分やさぐれて、ぐれていたもんですから。それで、学校なんかつまらねえって言ってさ、実際つまんなかったんだよな。勉強がアホほどできて、 こんな自慢にも何にもなんないんですけど。それで、もう学校行かなくなっちゃって、で、授業がつまんないから自分で教科書読んだ方が全然わかるみたいな感じでさ、よっぽどひどい、生徒だったなと今では思うんですが、で、もっと面白い教え方あるぞ、つって、先生になろうなんてことを考えてた時期があったのでね、なんか、哲学という普段考えない、難しいな、ややこしいな、って思われちゃうやつだけど、あれはね、ちゃんと理解していくと面白いんですよ。で、そのウィトゲンシュタインが、こう、考え出した様々なパラドックスだったり、様々な思考実験だったりっていうのを、こうね、噛み砕きながらご紹介していくっていう、哲学ワークショップみたいな雰囲気になる瞬間もあったりしてね。皆さんもぜひ、何から手をつけていいかわかんないと思うけどね、正直な話。なんか、本で一冊面白いのをご紹介すると、なんか100の思考実験みたいな本がありまして、ちょっとタイトル、正式タイトル忘れましたが、多分100の思考実験で出てくると思います。哲学とか科学の上で、提唱されてる思考実験、頭の中でこれがこうなったらどうなるだろうみたいな実験を100個紹介してる本があるんですけれども、そういうところを読むと楽しく、お勉強感覚じゃなくて、楽しみながらね、哲学について考えられるんじゃないかと思いますけど、そもそもウィトゲンシュタインが標榜していた哲学というのはですね、いわゆる言葉の定義、愛とは何ぞや、神とは何ぞや、形而上学とは何ぞやみたいなことを考えることは哲学じゃないんだと言い放ったのがウィトゲンシュタインだったわけですよ。何をまあ難しいことばっかり喋ってんだと、いくら考えたって語の定義がみんなバラバラなんだから結論なんか出るはずねえだろって言ったのがまあ論理哲学論考の一つの論旨だったわけですよ。それで、いやいや、そんなね、実存がどうだとか、現存在がどうだとか、アウフヘーベンしてどうなるみたいな話じゃなくて、もっと自分の性と結びついた問題を考えようっていうのが、ウィトゲンシュタインにとっての哲学だったわけです。だから有名な言葉が、ウィトゲンシュタインに残して有名な言葉が残っておりますよ。性の問題というのは、どうやって解決されるのかと。性の問題というのはどうやって解決するのか。それは、消滅、消え去ることによって解決するんだ。これもなんか禅問答みたいな感じがするでしょう。でも今の私にはよくわかる。生きるの辛いな、苦しいな、後ろ向きだなってなってる時ってさ、もうどう頑張ったって後ろ向きだし、どう頑張ったって楽しめないし、どう頑張ったって辛いんだよね。あ、ちょっとでも楽に考えようと思って、気分転換しようとしたり、楽しい音楽聴いたりしても全然気が晴れない。なぜなら、何でもいいけど、例えば仕事がうまくいってないとかね、彼女とギクシャクしているとか、将来が不安だとか、何かこう、大きな問題が、喉とか脳みそに引っかかってるから、どう頑張っても、楽しく世界を見ることができないと。っていう時の性の問題っていうのは、じゃあ解決されるのかっていうと、むしろ消滅するんだと。面白い言い方ですよね。例えばじゃあ仕事がうまくいかないなんていう問いがさ、解決なんかこれするわけないんだよ、一生。今回の仕事はうまくいった、うまくいかなかったけど、とりあえず終わった、なんかラッキーなことがあって、偶然解決したとか、そういうことはあるかもしれないけど、でもどうやったらいい仕事ができるのかみたいな問題っていうのは、これはもう、人間が80年、90年生きたとしても、絶対解決する類の問題じゃないですよね。男女とは何ぞや、愛とは何ぞやっていうことだって、これも解決する、類の問題じゃないですよ。たまたま今相手でうまくいってる、たまたま好きな人と一緒にいられるっていうだけで、だからといって今じゃあ好きな人とうまくいってる人が愛と、男女について正しく理解し、問題を解決したのかっていうと、そんなことはないでしょう。たまたま今目の前に問題がないっていうだけなんだよね。だからウィトゲンシュタインにとっての哲学というのは、その性の問題、どうやって我々生きるべきなのかということを考えていくために考えた。これ難しい言い方ですけどね。どんなに考えても愛だの仕事だの人生だのって問題は解決しえないから、哲学っていうツールを使ってここまでははっきり言えるっていうことを、はっきりさせたと。こっから先はもうごめん、哲学の領域じゃないよと。もう個々人が自分の生き方っていうものの中で解決していくしかないんだよっ ていう、線引きをしたのが論理哲学論考だったと私は理解しておるわけでございますけれども、だからね、私もウィトゲンシュタインの哲学を、まあまあ人並み以上は理解してるんでしょうけれども、かといって人生救われるわけじゃねえし、どうやったら幸福な生を送っていくことができるのかっていうのはね、この先もね、考えていきたいもんですな。はい、ちょっとね本当に辛いよこれ、本当に辛い。ああ、ちょっと音楽でも流そうかと思ったけど、音楽流すのも辛い、もうどんどんお便り読んで、最後まで駆け抜けてしまおう。いやー、風邪ひいた時ってのは珍しく自分の体のことについて考えるよね。あ、やっぱ年老いるのは怖いな、70、80超えて体弱ったら嫌だな、今から健康気をつけようとかね、この風邪ひいてる間だけはね真剣に考えるんだけどね、本当にこの人間につきまとう傷病老死というんですか、この離れ得ない健康という問題というのはね、恐ろしいもんですな。自殺の原因とかを調べていくと、実は健康問題っていうのが経済問題の次ぐらいに出てくるんですよね。なんか自殺っていうとね、もうちょっと精神的なものかと思いがちですけど、実は金がないとか、体が良くなる気がしないとか、なんかそういうので亡くなる方の方がむしろ多いそうでございますけれども、これも僕もね、この風邪の状態がまだまだ続くようだったら、ちょっとね、生きていけないなと思いますな、これ。だからね、そういう意味でも、いい仕事するためには早く体治さなきゃなと思って、むちゃくちゃもう体にいいことばっかりしてんだけど、まだ治んねえんだよな。今日ぐらいには治るんじゃねえかと思ってるんだけど。続いていこうか。タバコ吸うぞ。ソカシさん、私もソカシを名乗ってるので酒は嫌いではないですが、前回の放送一応突っ込んでおきますか。中学生か、あるいはフロイトか。なんだその突っ込み。俺が逆に突っ込んでやろう、この野郎。中学生か、あるいはフロイトか。なんだそりゃ。芝居されてる方は必ず打ち上げがあって、皆さん酒好き、嫌いでも飲まされるみたいなイメージがありますが、最近の劇団さん打ち上げがスイーツだったりすることもあるようで、いやはや時代は変わりましたな。そういや最近の男は不潔だからという理由で君にしなやからがいるとか、何のための下だ。こっから演劇の下に持っていくみたいなアクロバティックなことはできないので、このままフェードアウトします。ドロン。なんだこのお便りは。次から紹介しないぞこういうお便りは。もうなんだ、俺に何もかかってないじゃないか。もう一つ質問もないし感想ですらないっていう、ね、一緒になって下ネタ言いたかったのかな。あんまりね、クンニとか言うもんじゃないですよ。はい、クンニって言うなっていう苦情も来ましたね。どうなってんだよこの世の中マジで。宮子さん、なんとなくの件名なので大きい意味はないんですが、これ秋なのにっていう件名で来てますけど、昨日はウィトゲンシュタイン後期リーディングイベントでしたね。お疲れ様でした。参加された方の感想を見るとかなり面白い。3時間だったということで行きたかったなと思ったり、3時間もやったんですよ。3時間語り続けた。まあ途中で一回ね、休憩10分入れましたけど。人間のこうしたいという欲求って尽きないんですよね。でも行きたいだけの感情で考えたら、実際どの芝居も見に行きたいのは本当なので、どっかで、諦めないといけないんだなとも最近思うようになってきました。死ぬまでそんなことを何回も繰り返すのかなと、亡くなることのない欲求を押し殺して自分を納得させて生きる。でその欲求のうちいくつか達成できると幸福度数が上がって幸せだって感じるものなのでしょうかね。書いていてよくわからなくなってきました。きっと谷さんからまた文章が下手と言われそうですが、今週やって伺います。楽しみです。みわこ。仏教をおすすめしますよ本当にね。自分の数限りない、煩悩と、向き合っていく上では仏教をおすすめしたいと思います。本当に 私どっかの何々宗ってのに入ってるわけじゃないですけれども、いわゆる仏教思想みたいなものにはとても興味がありまして、よく、本を読み散らかしたりしておりますが、古典的な仏教の考え方っていうのは、いかにその自分の欲望と向き合うのか、いかに自分の生活やね、自分の、振る舞いを直すことで自分の、考え、行動、傾向を直していくかみたいなところにね、向かっていくので、とてもとても、面白いですよ。はい。宗教って言うとなんか神がいて、なんか教えがあってそれを守ってみたいな、世の中の真理を神様が教えてくれてみたいなイメージがあるけど、仏教に関してだけは、もう仏様が教えてくれるってわけじゃないからね、あれね。自分で座禅食いって、ね、自分で悟りを開けみたいな話だし、まあまあ、いくつか戒律みたいなやつはあるけど、戒律を守って生きていく中で、こう、自分の煩悩欲求を捨て去って、悟りを開こうっていう。で、悟りを開いた後は、もう人間じゃなくなっちゃうわけだからね。もう下脱しちゃってさ、輪廻の輪から解き放されて、何の話をしてるんだ、俺は。人間じゃなくなっちゃうわけですから、そういう意味では、面白いですよね。身近で、俺仏教わかるよって言ってるやつは仏教わかってないっていうことですからね。本当に仏教わかったやつは、悟り開いて下脱して、この苦しい生から、いなくなってるわけですから。面白いそうだよな、仏教っていうのも。はい。ダルカルドポッドキャストではお便りを募集しております。ディシポップラディオアットマーク gmail.com まで、お寄せください。今日はね、タスクタスク次回作の美打ちがあったから行ってきたよ。風だけど行ってきたよ。だから今日はなんか変な日だった。病院行って、うちから徒歩5分の病院行って、保険証の有効期限が切れてますって言われて、確かにそんな書類来てたぞって言って家帰って、で、書類拾って、で、銀行口座からお金じゃらじゃら落として、それで、未払いになってた、健康保険だ、都民税だ、住民税だみたいなやつ、まとめてもう全部ぶっ殺しちまおうと思って、払えないわけじゃないんだと。払えないわけじゃないんだ。払いたくないんだと。ちゃんと払うんだけどさ。もう何分、9月、10月は、まあ、8月もそうか、忙しすぎて役場なんか行ってる暇ねえからさ、週に1日休みがあったっていけないよ。いけないでしょ、社会人の方もね。土日なんてね、区役所閉まってっから。ところがどっこい、豊島区役所は空いてんだよ。なんかね、日曜日、土日もやってくれちゃってて、24時間まで行かないんだけど、結構遅い時間まで空いてて、行政サービスとしてはとってもいいんですけど、それでも私週に1日も休みがないので、だからもう、行きようがないんだよね、もう区役所。それこそじゃあ、お休みの日があるってなったら、その分別の打ち合わせが入ったり、執筆があったり、なんだかんだで、潰れちゃうし、常に焦って生きてるので、とてもじゃないけど、区役所行けないって言って、まあいいや、差し押さえ令状来るまでは、ほっとこう、払えないわけじゃないんだから、差し押さえの人が来たら代わりにお金払おうぐらいのつもりで、取っといたんだけど、ああ、もうダメだ。これ健康保険証をもらわないと病院にもかかれねえんだと。で、病院のおばちゃんがなんか脅すんだよね。もう実費で払う、払ってもいいぞみたいな話になったんだけど、いや、でもとてもお高いと思いますよと。あれ、3割負担ですよね。3割です。だから普段の3倍以上はかかっちゃいますねって。いくらぐらいかかるもんですかね、風邪の診断だと、ちょっと。いや、ちょっとわかんない。わかんないけど、かなりかかると思いますみたいなこと言うもんだから。しょうがない。国民健康保険を払いに行こうと思って。で、うちから徒歩5分のところに、豊島区役所がありますので、新庁舎が、行って、金バンバンと払って、わー、新しい健康保険証だ、いや、ほいっつって、病院行ってさ、病院行って、そしたら、そんなにかかんなかったよ。結構丁寧にインフルエンザの診断からさ、なんか胸の音聞いて喉見てとかさ、検査薬でインフルエンザの診かどうかも見てくれて、いろいろお話も聞いてくれて、なのに2000円もかかんなくて。ってことは3倍払ったって6000円だろ？今日納めた健康、だって、成人男性たった一人の国民健康保険でさ、あんなに十何万飛んでくわけでしょ？しかもその1年分とかじゃなくって、今年の4月か5月か忘れたけど、なんか、夏の前に一回払ってるはずだから、こんなに飛んでいくのかと。いやー、泣けるよね。だから、なんだ。 僕、病院かかるのなんて年に1回ぐらいしかないからさ、今の僕だったら明らかにやっぱり払いすぎなんだよな。まあ保険ってそういうもんだからしょうがないんだけどね。いざという時のためにってことだからさ、風邪ひいてる、年に1回風邪ひくぐらいの健康な私は当然、その国民健康保険の保険料の方が高いっていうのはしょうがないんだけど。で、まあ徒歩5分の区役所行って帰ってきて、病院行って帰ってきて、徒歩軍の病院行って帰ってきて、で、アウルで打ち合わせだ。風邪だ。休もうか。休めない。だって、今日この日のためにスタッフさんがみんな予定を開けて、様々な調整を凝らしてるんだから行くしかない。大丈夫だ。R スポット打ち方徒歩5分だっつって、行って打ち合わせして帰ってきましたけどね。本当に辛かった、今日は。まだ辛いよ。なかなか、まだウィトゲンシュタインも終わってないので、こんなこと言うのもあれですけど、タスクタスクは壮絶の作品になりそうですので、刮目してお待ちください。公演期間もね、短いんだよね。7日ぐらいしかやってないから、見逃したら一巻の終わりですから、ぜひね、お早めにご予約お済ませください。そして従軍中のウィトゲンシュタインも、東京公演もまだ27日までやっております。これを見逃さないように、してください。本当に、新隊員たちのコンディションが上がってきて、まあ、さっきのお便りで初日荒れてたそうですが、今大丈夫ですかなんていうね、ご心配ありましたけれども、昨日かな、のステージはとても良かったと思いますよ。なかなか見れない、お芝居です。戦争状況の中で人と人がどう生きるのか、それぞれの性というものをぶつけ合っている、三者三様、四者四様、五者五様の性というものをぶつけ合っていく様がコンパクトにまとまったお芝居です。1時間50分ちょいぐらいですけれども、本当に体感時間短いと思いますね。僕、人の芝居見てて2時間って聞くとうえーってなっちゃうけど、今回の自分の芝居は展開分かってるくせに早く感じるもんな。無駄な会話が一切ないんだと思うよ。まあそういう意味ではよくできてる作品じゃないかなと思うので、この機会にぜひ劇場にお運びください。今日もしかしたらこの後おまけセッションが入ってるかもしれません。はい、僕と、松本大輔の照明家、松本大輔、哲学者ウィトゲンシュタインのお芝居に照明を当ててる、面白照明家がいるんですよ。松本大輔くんといって、他にもなんかね、生き埋めだとか、最近だと夏季空脚もやり始めやがったねとか、ダルカルドポップとかの照明やってる面白照明家の松本大輔くんっていう人がいるんですけど、彼と先週居酒屋で、なんか進学論争になったので、それをこっそり録音しといたやつがあるから、今日はねもう風で辛いからもうこの辺で切らしてもらって、残り、松本大輔先生による、神とは何ぞやというお話をね、お届けするかもしれませんので、お楽しみくださいませ。さよなら。
僕ね、原始仏教が結構好きで、
うん、
もう原始仏教の世界なんて、あれもう哲学の世界ですからね。
そうですよ。
もう私はどうあるべきかっていうのを考える中で、ああ、欲を捨てよう、自分の認識を変えようって言って、ようわからん修行を自分に課してさ、ね、断食してみたりだとか、水浴びてみたりだとかして、
ずっと太陽見たりとか
したりして、何なんだそれはっていう。で、自分が念じたら、あのトンビは自分の思う通りに動くに違いないとか思って念じてると、あ、トンビが私の思った通りに動いたみたいな瞬間が来るわけでしょ。
で、すべて水泡にキスっていうのがさ、ある瞬間気がついて、下手するっていう。
いや、だからね、仏教は、宗教として考えるよりも、僕は哲学として考えると面白い。
だから、考えることを楽しむっていうことでしょう。
そうね。
うん、
そうね。
うん、哲学って、俺はそう信じてますから。
そうね。
哲学は考えることを楽しむだから。
今のところ未宗教ですか、大輔さん。
いや、うちの宗教はうちの美穂です。
奥さんね。
あれ宗教、奥さん。宗教の宗教では、浮かんむりに示して書くんですね。つまり、家の教えなんですよ。
なるほど。
そう。だから、この家はこういうふうに生きていくっていうことを、家訓ではないけれども、 そこで守り得ること、守って得たことに対して感謝したり、そこで守らなかったことに対して反省したりっていうことを決めるっていうことが宗教だ。
それはでもお父さんの、
それは誰でもいいわけですよ。信じるものがあればよ。
ああ、で松本家は
うちの民法
だ。身保教なんだ。
だから浮かんぶりにしましょう。うちで決めたことが宗教ですよ。
そんな、
う
ん、なるほどね。身保教の戒律とかあるんですか。
戒律？うん、絶対帰ってこい。
戒律だね。
うん、絶
対戒律だわ。
あのね、単純化すると絶対帰ってこい。連絡をしろ。うん、寂しくさせるな。うん、腹を空かせるな。夜は寝るだっていう。
夜は寝るだ。夜は寝るだ。
私のご飯を美味しく食べるとかない。
それはうまいものを作ってんだから、美味しくも美味しくなるって判断はいらないでしょっていう、もっと原理的な発想が
ある。すげえな、かっこいいな。
だから、うちの子供たちが、ご飯食べられないって言うと、お前うまいもの出してって食べられないって、別の理由があるからそれを説明せよって言うと、もう黙るんだよね。結果お腹いっぱいだと、おお、そうか、じゃあお前これ全部冷凍して取っといて、色が出すからな、うん、絶対残すなっていうところがうちの家訓だから。だからそれは宗教ですよね。粗末にするなってこと。
宗教だね。
だ作ってくれた人に対しての粗末にするなっていうことと、そう。だからいただきますっていうのを、ね、こう、あなたの命を私の命にさせていただきますっていう気持ちが始まって、ごちそうさまでしたも、この料理を用意してくれるにあたり、いろいろなところを走り回ってくれて、ありがとうございました。ごちそうさまでしたっていうね、はい、っていうことを全部伝えてる。これ宗教だよね。
宗教だね。
疑うとこない
と。そうすると、じゃあ、うちの教えなんですかね、宗教ってのは。そう。それぞれに宗教があるっていうことを認めると、それは日本が八百万の神を認めているように、それも全て神様だっていうような日本の寛容さが、その考え方を、つまり認めているっていうのを考えるよね。
そうやね。
だから、マホメットだって、キリストだって、日本人やつも八百万の神の一種類でございますから、うん、そういうふうに考えればいいんですよ。
日本人側から見たらね。
うんだよ。
あいつらもね。
うん、本当に。もう、あの、浅原祥子だって、キリストだって同じだよ。俺に言わせると。
なんかキリストも信じつつマホメットもすげえなみたいな勢いはあるよね、
うん、でもそれ以上にキリストは多分どうも話聞いてると全部痛いし、
痛い、
うん、どうもなんかマホメットもなんかこうちょっといろいろと戒律とあの順番がめんどくせえしっていうのを考えた時に、はい、本当に、うん、では自分の身の肌に身の丈に合うような信じるものが一個あればいいって思ったら、それが形になければ経典だとか毛沢東語録でもいいんだけども、形があるならば奥さんでしょって思うのかな、うん、だから偶像を崇拝しないっていう、ね、
うん、結構マホメットとか空気読んでる感じが面白くて、うん、例えば当時なんかアラブ世界では戦争ばっかりだったから、男の数が減ると、男の数が減るから一夫多妻制 OK にしよう、余っちゃう女の人が多いからっていう空気読んだ結果みたいな感じだったらしいんだよね。意外と理想とかじゃなくって現実に合わせてやってるんだなっていうのは面白いなって思う、
うん、そういった、ね、他の人に対して貫通的な発想になると、それはどこの地球ってみんな貫通してるからね。ゼウスがひどいんだって、とにかく
ゼウスはひどいね、
うん、あいつ死んだほうがいいんだもん、
やりたい放題もいいとこだからね、
うん、本当に、うん、
ゼウス関係の神話見てると確かに面白いよね、あれね。
もう だから嫌になっちゃった
けど、ゼウスが浮気をして奥さんのヘラが怒って、そのなんか引っ掛けられた女の子がそうなんか牛に変えられただとかなんだよそれ、ゼウスを牛に変えれよって思うんだけど、なんかなぜか旦那は罰されないで引っ掛けられた女の子が大変な目に遭う
で、それのそういうさ、ろくでもないことを書いている、つまり人間の業の塊を書いてある本を五章大事に持ってるやつが見てると、まあそれも可愛いなと思うんだよね。
可愛いな。
うん。だから新約よりも旧約の方がやっぱりいいんだよ。うん、
旧約。まあまあ面白みあるよね、旧約は、ね。
旧約聖書はギャグ漫画だからな。
ギャグ漫画だね。
あれはね、読んでてもうね、まあうよ。まあ、毛沢東語録も結構ギャグ漫画なんだけど、あれは堅苦しいんだけども、ね、あの、新約聖書よりも旧約聖書の方が、あのね、読み物として面白い。
そうだね。
うん。本当だよ。あんなもの五条たち持ってるもんじゃねえと思っちゃうもんね。
うん、僕、身近で旧約聖書を今読んでますって人がいるんですよ。
ああ、いいじゃない。
で、その人曰く、もう意味がわからないと。なんとかの子なんとかが、なんとかの子なんとかと結婚した。で、なんとかで子が生まれた。で、何人の子供が生まれて、この子はこうなった。この子は死んだとか書いてある。
次の行とかに神が何々を思ったので何万人死んだとかもそういうことです
ぶっ飛
ぶね。突然出てくんだよ。
ぶっ飛ぶね。
そう、モーゼの下りまで行くまでやたら
やたらある。
あの生まれた死んだ生まれた死んだっていう。うん。なんかね、まともに読むもんじゃないか
な、
うん。
なんで神様怒ったのってところあんまりちゃんと書いてないんだよね。
理由わかんない。
旧約だけ読んでると人間はどうやら堕落したらしい。全員水で流そうみたいなことで洪水起こったりしてるから。面白い。まあギャグ漫画って表現はね、
ギャグ漫画
割と当たってる。
当たってんだ。
なんかマコちゃんみたいな人出てきて、お前ら死ねえって言ってズバーンって言って、うん、
誰みたいな人って言って。
マコトちゃん。
マコトちゃん、あマコトちゃんね。
梅津和夫ですね。
はい。
うん。本当に面白いよ。面白いよ。あのね、そういう気もして宗教宗教のこと読んだ方がいい。
その常人が読んでよくわかんないところを多分牧師さんとか説明してあげてたんだろうね。ここで神様怒りました。え、なんでなんでなんでってなったタイミングに牧師さんが出てきて、それはね、
なるほど、
この時人間はねって言って、
こうだったかもしれないですねみたいな。
そう、ただ旧約聖書には理由は一切書いてない。
そう、愚かなことやって、
そう、
そうね、
そう、突然洪水起こしたり大火事起こしたりしてるから結構シュールなんだね。
だからギャグ漫画なんだと思う。本当になんだろう、あの中年トンチンカンとかさ、ああいうレベ
ル、ああ遠藤これね、うん、
じゃあここまでしようか。あの撮ってたので大輔さん、うん、
またラジオ出演したらしいです。
なるかなと思ってた
あれあれ大阪でやったあれ
ちょっと今日上げなきゃいけないみたいで、こういうこの会話いいな。
いや、それは俺が認めなければね、あの全てにおいてなんだっけ。
いや、ボツです、僕やりです。
俺は認めなくないよな。
あ、認めてくださいよ。
認めません。
日本教とか面白い。
お願いします。
私ももらいたいな。
すみませんけど、まだ飲み物大丈夫ですか？はい。
まあでも面白かったからね。
何がですか？
いいことしか言ってないからね。
そうですかね。
いやいや、全然。
すみません、あの、じゃあ、
はい、じゃあ、
ハイボール濃いめをもう一つ。
私は、あの、二階堂のように。
はい、
以
上で
大丈夫
です。大丈夫です。あ、でもね、これ、いいよね。
すごく、これ盗撮、盗聴じゃないですか。
盗聴です、盗聴です。不意打ち盗聴で、
うん、そんな聞いてないですか？
いや、一人が二人になり、二人が4人になりありますよ。
でも割となんか世間向けにさ、活人して配ってもいいような内容しか喋ってなかった。
なんか良かったです。教科書的でした、
ね、いやー、どうせお前そんなこと言っているようで、実はこうペラペラの中身のないさ、本当にすっかすかの話ばっかり してるんだろうっていうことを言われて、あ、そうですねとしか言えないオチがありますからね。
そんなことないよ。そんなことないよ。でも結構ちゃんとね、宗教議論をね、うん、面白くやってた
と。それは聞かせるべき。
とても現代的な宗教議論を
演劇人に聞かせるべきです。
あの、だから一人暮らしの人に言いたいことがありまして。
お願いします。
大家が宗教ですから。
ははは、ひで
え。うん。大家の
戒律で。
大家の戒律を守れ。つまりゴミ捨てはこれだ。壁を汚すな。
うん。ね。決まってるね。
そう。あの、ね、廊下、共用部はきれいにしろ、うん。そして、あの、近隣と仲良くしろ。これは完全に一つ一つ戒律書いてごらんなさい。これはね、大家が宗教になるよ。
じゃあ大家が気に入らないときは、その家を出ていけってことですね。
出ていくか、またはもう大家を説得して、自分が大家になるかですね。
神でも説得
する。変えるか。
そう、変えるか。
うん、うちの大家がいけつかねえんだよな、なんかな。いまだに。いまだにいけつかねえんだよな。
なんか包丁事件のとき
は。包丁事件だって、やってることがみっちんだよね、ほんとにね。
そっか、いまだにそうなんだ。
張り紙とか出してさ、
大家っていう名前のくせにね。
おお、確かにね。
大きくねえんだよ本当に。
なんで大なんですか。
ん？あ、それ言いますか。やめましょう。
なんで？なんで？
違う、もう、ね、録音されてる段階から人間意識するんですよ。
でももうしてないですよ。
だからもう止めようかなと思って、大輔さんが流していいよって言ったら止めようと思って。
いや、もうね、あのこの段階で止めようが再生しようがね。なるほど。やはり俺の背中には既に耳がある、目がある。
じゃあちょっとこれフェードインで入れて、フェードインアウトするってことで入れさせてもらうってことで、じゃあ終了します。
カルカラのポッドキャスト、
ナイス。